そこですよね、ちょっと自然のお話になると、
はい、まあ、それでですね、自然の話になってくるんですが、肝心なその自然の延伸という話が、まあ、自然を残しますというのは市長もはっきりおっしゃって、
そうみたいですね、
まあ、札幌市全体その方向で動いていて、一方その延伸の話がですね、なかなか結論が出ない。でこれはあの山原にとっての大事な課題の一つでしてね、
まあ財界札幌でしたか、私も立ち読みをしてきたんですが、まあ、市民会館解体が決まりました、それから NHK の放送局、建物、いわゆる創生3区っていうんですか、
そうですよね、
その兼ね合いとの自然の問題、それで財界札幌によりますと、その自然延伸論議は、まあ市長選挙の絡みでしょうか、2年間凍結というような噂、これ本当なんですか、
いや実は先にその噂を聞いてたんですよね、はいはい、そうしまったら財界札幌も同じようなこと書いてますんで、あ噂はほぼ本物なんだなと、当たらずも凍結だと思ってるのが実際のところなんですが、結局ですねそういうふうになった理由いろいろあるんだと思うんですが、一つには、今年の正月4日ですね、同心がスクープというか目玉記事でですね、一面トップに、札幌市のがまだ市民や地元へ説明会開いてない前にですねスクープのようなもので書いたものですから、沿線の人は良かったでしょうが、中心部の方はちょっと待ったと、俺たちまだ聞いてないぞという話になってですね、そういった問題になってきて、それで結局まあ選挙もあるので、来週の選挙もあるので、ちょっとこの議論は置いておこうというような雰囲気になりかかっているという話ですね、でその間を利用しましてね、まあ、僕らがいつも言ってることなんですが、この地元山原でですね勉強会を必要とするんじゃないだろうかと、で特に沿線連長会などが、ね、主催するか、しましてですね、で市の担当者、それから延伸に反対している方、賛成している方、それからコンサルタントとかですね、いろいろそういう関連している方のお話を、まあ、一度に聞くか順次にするかは別としてですね、お聞きして、その上でこう全市民向きの勉強会も開催しないとダメじゃないかなと、まあ、そんな思いでいるんですよね。だからあの山花としてはですね、赤い靴と並んで、この延伸問題ですね、はいはい、赤い靴の像の、ね、建設と並んで延伸問題が大事な問題だとこう思ってるんですよね、
延伸のルートですがね、これは駅前通りの往復と、西2丁目3丁目の一方通行の2案があるようですね、
そうですよね、ですから、まあ、同心に正月に出たのはこの2案がポンと乗ったわけですけども、それも多分これは別な会の方がやってたんだと思うんですが、まあ、例えば LRT の会というのもありましてね、そこの吉岡さんなどが、まあ、札幌市もいろんな提言されてるんですが、その中ではですね、彼がはっきり言ってることは、まあ、従来の道と札幌でいいのかいと、もっと世界の札幌にならなくていいのかいと、もしそれを目指すんであればね、札幌のメインの道路、まあ、言うと駅前通りですが、はい、ここにドーンと往復の線路を引いて、場合とは自動車線路を少し遠慮してもらって、そうすることによって、まあ、将来はそれからさらに枝線、まあ、例えば今お話が出ている苗場とかですね、草原とか、場合によってはあの、南の方川沿いとか石山方面もですね伸ばすことも可能になる可能性はあるわけですが、まあ、そこにですね今例の LRT という電車ですね、あの中速低床路面電車、まあ、ヨーロッパでどんどん入り、日本でもいくつかの町が今入れようとしているし、あるいは入ってきましたんですが、それを入れるといいねと、まあ、そうすれば環境からもいいし、それから観光客へもアピールができるでしょうと、したがってですね、経営も、まあ、今は市営ですけどね、これもまあいずれはやめまして、公設民営というか、公設民営というかね、あるいは PFI というか、まあ、いろんな手法が考えられて、皆さんそれぞれ、いろんな勉強はされているようですけど、まあ、いずれにしても新しいそういう運営機関、経営機関になるんだと思うんですが、でそうなればですね、それと一緒に地下鉄も一緒のことを、そういう民営化したらどうだろうと、まあ、 JR が出てくると一番確実なんだけどねというけど、まあそれはまだ噂というかまだ、願望だけの話ですからどうなるか分かりませんが、うんうん、おまけにですね、今はその JR が、肝心な JR がですね、うん、駅前広場に市電が入ってくるのは困るということを今言ってるらしいんですね。でこれもですね、今新しい地下道ができてね、地上の人がどのくらい地下に移るか、それによって広場の空き具合を見てですね、市民がぜひ上を走らせてほしいということになれば、まあ、JR も考えるかもしれないし、うん、まして自分たちも経営の一角へ入るようになればですね、当然考えるんじゃないかなと思うんですよね、うん、
まあ、JR のやはり協力がなければ駅前の方の広場、
ね、
当然使えないわけですけども、ね、まあ、全てこういうのはコストというか、ね、採算っていうんですか、ね、でいわゆる電車事業のみではこれはどの地方でも、ね、これは赤字かもしれませんけれども、ね、今ね、宗ちゃん言われたように、ね、地下街、そして人がこうどんどん歩くようになってきて、うん、いわゆる都心というか駅に人が集まるようになって、ね、そうすると当然施設も増えてきますし、そうなると、まあ、ちょっと大げさですが固定資産税の増収で、そうそうそう、ですから全て含めて見て大きな目で見ると、市も十分これ市民にとってもいいことなんですがね、
いや全くその通りなんですよね。ですから今は市電は市電、地下鉄は地下鉄で、はい、単独事業で赤字だ、まあ、というような話になってるんですけども、はいはい、まあ、どこの市営もみんな赤字なんですよね。それはまあ市民へのサービスという一環の中で考えているの で、ただそれもですね、今後、こういう環状線あるいはそれにさらに江田さんが出てですね、人が都心に集め、人が都心に集めなってこえば理想の施設がいろんなできてきますから、まあ、それの固定資産税とかいろんな税金が市営入るわけですから、うん、その線路だけの、ね、収支損得言わずにトータルで考えれば決して市にとっても赤というものではないでしょうと、うんうん、まあ、そういうことを今最近言われてるんですよ ね、
そうですね。
ですから、その路面電車の沿線、沿線もですね、我々この山の地区の人だけじゃなしですね、よく言われるのはあれは中国だけの問題だと、はいはい、ましてや山のだけだろうと、はい、俺たち関係ないよというのがよく出てくる話なんですが、今直ちゃんが言ったようなことでいけばですね、うん、全市民にとっても良いはずなんでね。
そうですよね、
そのためにはですね、まずこの山原の頑張らないといけないで、まあ、当分はですね、これ連長さんとかですね、うん、町線の所長さんあたりがこうに動いてみませんかとこう今声をかけてるんですけど、なかなか動きが鈍いんですね、うん、ところがまあそうなるとじゃあ別な組織を作ろうかという話もないわけではなくなっていくんで、うん、まあ、その辺はこれからその、まあ、最後に2年くらいあるそうですから、
はい、
来年あたりですねちょっとじっくりと皆さんで話し合ってそういう組織を持ってきたらなと思うんですけどね、うん、
それこそ今スタートにかけたゴーゴーファイターズじゃありませんが、またまたまたという具合に、パレードがあれば、ますます市電市営地下鉄と活性化ということで、まあ、ファイターズに絡みましてちょっと市電のお話をね、してみました、
はい、
ではここでちょっと一息そうです、ね、しましょう、
次はパート2がその赤い靴を履いた女の子ですので、はい、前回もですね、赤い靴をこう2曲をかけして安田翔子さんと、
はい、鮫島さんでしたね、
鮫島由美子さんだったんですが、今日はですね、はい、もう一つボニージャックスの歌った赤い靴ということでお願いします、
はい、では聞いてみましょう、はい。